もしもし。
あ、もしもし。
はい、はい、テレフォン人生相談です。
お忙しいところよろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
私47歳です。
47、結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
25歳になります。
25歳。
はい。
結婚してからどのぐらい？
でもまだ1ヶ月ぐらいです。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ、まだお子さんは？
あ、まだいないんです。ないですね。
はい、わかりました、はい。それでどんな相談ですか？はい、
僕の両親が、去年亡くなって、
はい、
で、今の妻と結婚してまだ1ヶ月ぐらいで、なんですけど、
はい、
今一緒に暮らしてるんですけども、
はい、
妻と出会ったのが大体2年ぐらい前ですね。
はい、
それで、今楽しく生活してるんですけども、
はい、
夜の方の、あれは僕とまだ出会った子から一回もなくて、
はい、
で、この間ちょっと彼女の携帯の写真を見たら、
はい、
男性の写真が4枚ぐらい写ってまして、
はい、
その男性、僕は知ってる、その彼女の友達で知ってるんですけど、
はい、
写ってる人は今年日本にいて、今中国の人なんですね。
はい、
中国に帰っても、その人の写真が、携帯に4枚ぐらい載ってて、
はい、
で、その中ね、1枚だけ写真が、服着たまんまで、
はい、
ベッドの上でその男性が、ね、寝てる姿で、
はい、
で、頭の上に、
はい、
多分彼女のブラジャーの写ってる写真が載ってたりと僕見たんですけども、
はい、
要
するに、その男性はごく普通にな洋服ですね。パジャマとかなんとかっていうんじゃなくて、
はい。で、僕と今妻の夜の方は拒否されてるんですけど、
拒否されてるっていうのは最初からずっとです。
いや結婚してからですね。結婚して僕はちょっと夜彼女の部屋に行って、
はい。
そういう風に関係になりたいなと思って、
はい。
初めて僕も勇気出して行ったんですけど、
はい。
それで拒否されて、
はい。
でその後にその写真をこの間見て、
はい。
で、多分冗談半分やと思うんですけど、
はい。恋愛結婚ですか？
今まで女性とお付き合いしたことないもんで、
はい。
で、僕はちょっとショッピング行って、で、一目惚れして、で、僕のアドレスとか、紙に思い切って勇気を出して、
はい。
渡して、
はい。
で、連絡は全然1ヶ月か2ヶ月なかって、
ちょっと待って、アドレスを渡したときは、あなたは彼女のことを全然知らない人なんですか？
初めて会いました。
初めて会った人に、これが私のアドレスですという、渡したということね。
そうです、はいはい。はい、
そしたら彼女は？
彼女は2ヶ月ぐらい経ってから、覚えてますかって、この間街で会った私ですけどって言って、あ、覚えてますよって言って、で、今度会ってくれませんかって言って、初めて、それからお付き合いとかして、
うん、
友達とかも3人向こうから来てるんですけど、国から。
はいはい。
で、
三人国から来てるとどういうことですか？
研修生としてこちらに仕事来てるもんで、その彼女の友達と三人。
ああ、そうすると、彼女も、外国から日本に研修。
そうです。うん、そうです。外国の人です。
ああ、そうですか。
はい。
それで、あなたと結婚したわけですね。
そうです、はい。はい。それで、夜の営みがないもんで。
彼女の前には、恋人はいなかったんですか？は
い、いないです。両親の介護で10年見てまして、
はい。
それで、女性との、お付き合いとかは全然したことないです。
全然ない。
はい。
そうすると、47歳まで、
はい。
彼女以外の女性との性がなかったということですね。
そうです。はい。ないです。
ないですね。
はい。
で、高等学校でも何でもいいんだけども、若い頃、
はい。はい、
仲間内でその異性、女性の話っていうのはいろいろ若い人同士ですることがあると思うんだけども、はいはい、それも全然なかった。仲間同士で。
仲間同士は少しはありました。
そういう友達がいた。
高校になって、ちょこっと一人か二人できたぐらいですね。
高校の時に友達がいた。
はい、僕、ちょっと夜の学校行って昼間仕事やってたもんで。
はい。
高校、はい、夜間高校行って、
はい、学校は面白かった。
学校は面白かったです。
うーん、
みんな友達はいなかったけど優しくしてくれたり、 勉強も嫌いじゃなかったし。
勉強も嫌いじゃなかった。
ええー。で、部活とか運動が好きだったもんで、ま、学校は行ってました。高校もちゃんと4年行きましたよ。
その、高等学校を出てから、はい、まあ、高等学校の時すでに働いてたわけだけども、
そうです、はい。
職場での人間関係はどうだった？
何も問題ないです。
何も問題ない。
はい。
わかりました。それであなたの今日の相談というのは、
はい、
結婚してから1ヶ月経ってるんだけれども、その25歳のその奥さんとの間に性の関係が全然ないということですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。今日はスタジオにですね、はい、医学博士の森田浩一郎先生がいらっしゃってるので、
はい、
伺ってみてください。
よろしくお願いいたします。
どうぞ、もしもし。
あの、
ちょっとお尋ねしますけれども、
はい、はい。
この、1ヶ月前から、その、性的な関係はないんですか？
あ、今までないです。
一回もないの？
はい。
失礼なことだけど、あなたは女の人とそういう、あの、性的なことを求めたっていうのは初めてですか？
いや、あの、女の人とはそういうお付き合いとかしたことないんですけど、
はい。
あの、夜のああいうお仕事してるとか、お金払って、はい、行ったことはあります。
そういうことはしたことあるのね。
はい、あります。はい。
ということは、まあ、中学であるか、高校であるか、男の子っていうのは、はい。まあ、大体普通の子は自分でマスターベーションするとか、そういうことをするんだけど、あなたはしたことあるでしょ？
はい、あります。はい。
あなたも、全く普通の男の子なんだけれども、
はい。
大変ごめんなさいだけど、まあ、定時に行くってことはやっぱり経済的にご家庭大変だったからそういうことになったわけでしょ、
はい、そうです。
それにも負けず、はい、今日まで、きちっとこうやって生活なさって両親の介護をしたっていうのは、
はい、
もう本当に親孝行だしね、私みたいに、あなたのおじいさんみたいな年だと、珍しい男の子だと思うくらい素晴らしいよ。だけど、ちょっとやっぱり今までの、中学、高校、
はい、
から会社での生活を見ると、はい、非常にあなたはおとなしくって、ちょっと消極的な男の人だよね。
そうです、はい。
で、偶然あなたは、まあ、そら、携帯なんていうのはどうも見るというトラブルが多いですよね。
はい。
だけど、これは良くないけど、なんでこの女の子が、こんな写真を自分の携帯に残している、あるのか。
そこが不思議なんです
ね。僕にも、ちょっと理解が、できません。
はい。
はい。あなた今の気持ちはどうなんですか？
僕の気持ちは、心の中では、ちょっとおかしいなと怒ってるんですけど、で、それは、まあ、過去なもんで、で、今僕幸せなもんで。
で、あなたは今後どうしようと思うの？
いや、だって僕の心の中にそれはしまっといて、
はい。
これから彼女を守るもんで、一切何があろうと。
守るの？
守ります。守って、幸せにしていこうと。
だけどもうあなた1ヶ月も経って、あなたがそういう求めてもだね。向こうが応じないってことは、どういうことなんですか？
そこは原因がちょっとわからないんですけど。
わかんないでしょ？
はい。
それとも逆に言えば、結婚すれば日本に残れると、
はい、
そういうことで、あなたを利用してるってことは考えられませんか？
いや、そんな騙す子には見えないんですけど。
僕はそれが正しい解釈かどうかわかんないけど。
はい、はい。
先行き非常に僕は年寄りとして見て、あなたが真面目すぎるからね。
はい、はい。
心配ですね。
ありがとうございます。
ですからもう僕はここまで言っていいかどうかわかんないけれども。
はい。
あなたが一生懸命守るって言うけど、はい、守るだけじゃなく、この女の子の方が、あなたよりかずっと大人ですよ。
あ、はい。
はっきり申し上げて。
はい。はい、
あなたはまだね、僕から見ると、
はい。
まだ本当に二十歳ぐらいの男の子ですよ。
あ、はい。
本当にだけどね、はい、親孝行でね、真面目でいい方ですよ。
あ、
もうちょっと別の人生を歩むって道も、
はい。
考えてごらんなさいよ。
はい。わかりました。
ねえ。
はい。
いいですか？
はい、
一つだけもう一つ聞きますけど、あなたは盛んに勇気を出してって言うけれども、今まで日本の女性にだって勇気を出してよかったんですけれども、やっぱり日本の女性が怖いんですよね。
あ、そうです。怖いですね。
怖いでしょ？
はい、怖いです。
だからやっぱりあなた、基本的にはあなたやっぱり人が怖いんでしょ？
そう そうです。
怖いですよ。
はい、怖いです。
女性も怖いよね。
はい、怖いです。はい。
で、なんでそんなに人が怖いんだろう。女性怖いんだろう。今、さっきね、あなた楽しいですって言ってたけどもね。
はい。
ちょっとね、楽しさを強調しすぎんです。
ええ。
学校も楽しかったです。家も楽しかったです。はい、結婚生活も楽しかったです。はい、楽しいことばっかりです。落ち込むことありませんと。
はい。
すごい楽しさを強調するんですよ。
はい。
本当は、
ええ、
楽しい楽しいと言ってなければ自分が持たないんじゃないですか。
あ、そうですね、先生。わかります。はい、そうです、先生。
ねえ。
はい。
女性恐怖症ですよ。
はい。
そうですよね。
はい。
それでやっぱり、
ええ、
小さい頃、忘れている何かお母さんとの辛い体験が、あるんだと思うけどね。
僕、小さい時未熟児で、
はい。
お父さんが田んぼを売って僕を助けようと思って、僕もう本当、生きてるのがおかしいってみんな親戚とかも僕のこと、
うん。
未熟児でだいぶお金使ったらしいやけど、親がって、そういう話を聞きます。それは辛いです。
辛いよね。
ええ。
他には？
他には、辛いのは、両親が亡くなったことです、二人。
ああ。お父さんお母さん今亡くなったことをしっかり見つめるには辛すぎるかな。
ええ、
あなた今ね、正直に話してくれたけれども、
はい、
やっぱり、自分でも不自然だと思うよね。それから必死で目を背けようとして、
はい、
日常の日頃の自分っていうものが、
はい、
全く前日の自分と違った自分を演じてんだよね。
あ、
結婚生活楽しくないよね。は
い、
あの、
辛いです、先生。
え？
辛いです、僕も。
ものすごい辛いよね。
はい、辛いです。
ねえ、だけど、ね、はい、うん。長いこと辛かったよね。
はい、辛いです。ちょっと、死にたいぐらいです
。ああ、それは死にたいですよ。
はい。
で、よく今まで頑張ってきましたよ。
はい。でも今の彼女と出会ったから、何とかしようと思って、うん。
一生懸命だったよね。
はい。
でもね。
彼女いなくなったら俺、終わった。
もう生きて帰れないよね。
はい。
辛いのわかるんだけど、やっぱりあなた今までここまで頑張ってきたね。
頑張ってきたね。はい。
自分の人生意味のないものにしたくないよね。
はい。
ここまで頑張ってきたんだから。
はい。
だから意味のある人生にしようよ。
はい。
いいですか。よく聞いてくださいね。今、はい、頭の中も混乱してると思うけど。
はい。
この今の辛さが。
はい。
あなたの人生の解放につながっていくの。わかるかな？あなたね、間違えちゃいけないのは、
はい、
この辛さが救いへの道だってこと。
はい。
わかる、言ってること。
はい。
この苦しみが自分の救済につながってるんだということを、
はい。
あなたの苦しみの意味付けを今してください。無駄に苦しんでんじゃないから。
はい。
今までね、あなた全部辛いことから逃げてきた。
はい。
だけど、現実と向き合うと、
はい。
辛さは避けられないの。苦しみは。
はい。はい、
だけど、この苦しみこそがあなたを救うもんなんですよ。
ああ、はい。
よろしいですか？
はい、わかりました。
本当にこれからね、
はい。
苦しみ抜いて、だけどその先に必ず救いがあるっていうことを信じてください。
あ、はい、わかりました。
わかった？
はい。
はい、どうも。
どうもありがとうございました。失礼いたします。
女性恐怖症の人は、女性に対して、普通の男性が驚くような大胆な行動をとります。